平野くんは冷たい熱帯魚どうやったんですか。
いや、すごいエンターテインメント映画として僕は見ました、
うん、あ
ザ・エンタメ、
うん、かなり上位。
いやでもなんか正直前の作品、
うん、
愛のむき出しがズバ抜けてて、
ああ、なるほどね。
あれの上を行ってる感じでは気持ちはなかったんですよね。なんか、
そうか。いや、それがな、俺もだから考えたんやけど、うん、いや、トントンやと感じたけどね、うん、俺は。なんか
俺もトントンかな。
すごいヒット率だと思うよ。
なんかラスト、
う
ん、
そう
ね。まあ、ラストだよね。
なんかラストの差なのかもしれないですけど。うん、
方向性がちゃうから別物として俺は見てた、
うん、ああ、まあもちろんそうやけど、
次秘密だよ。
そうなんだよ、
秘密やんがよ。あのそのシーン来たのよ、フォレストに。
あ、そう
だ。え、あのロケ班で場所探してて、
はいはいはい、おフォレスト、
え、ほんで
だけど俺ちょうどその時いなくて、
はいはい、
わあ、
そのシーンを知らない。
え、秘密にそんなライブハウスのシーンなんかあったっけ。
いや、わかんないけど、なんか場所探し、
あれかタトゥー入れたいっていうやつとこかな。
あ、そっか。
ちょうど冷たい熱帯魚で撮影してるっていう時期だったから、うん、冷たい熱帯魚だと思って、
はいはいはい、
いた秘密やった
らしい。
うわ、それちょっとフォレスト行ったらいいのにな。
行かない、だって、ね、あの怒って帰って
そう
らしい、
うん、
そうそうそう。
いや、
そうらしい。
いい話も聞きながら、ソーシャルネットワーク、
ソーシャルネットワーク、はい、見ましたよ。
見ました。
あの、良かったですよ、僕は。好きですよ、
うん、僕も好きでした。
うん、何が好きかって言われたら結構難しいけど、ね、でもなんか俺個人的にちょっとソーシャルネットワークを見た日の体験っていうのがちょっとあって、うん、
はい、
あのそのソーシャルネットワークを見に行く前日にの夜に、俺あの東日本橋にあるギークハウスで卵白ラジオやってたんですよ。
ああ、あの日ですか。
そうで、ガチのギークスタシーにまみれて。
ギークスタシーっていうの。
ギークスに紛れて
ギークスタシーみたいな。
ギークスタシーっていうと複数ギーが2つになっちゃう。ギークたち、まみれた、まみれて楽しく、
ギークスタシーを感じたのかな。
何よそのギークスタシー。
長い下りやな。
まあなんかあの見に行って次の日ソーシャルネットワーク見
に行
ったら結構俺の中で良かったんやけど、まあ唯一それで
ギークが集まってるから、ね。
そう、それで文句言いたかったのはソーシャルネットワークはちょっと部屋が綺麗すぎるなっていうところは。
おしゃれな。
うん、
あ、部屋ってあの主人公の初めの
方、初めの部屋もそうやし、
最後の、
ね、いや中盤のあのなんかさ別荘みたいな
ところで、ね、会社
っぽくするのもちょっと綺麗すぎるなっていう感じはちょっと思ったけど、
シリコンバレーはそうなんじゃないの。シリコンバレーは
文句はそれだけ、だからほぼ完璧に
楽しんだり。
この間でもツイッターで流れたけど、あの主役だったやつと監督が、うん、あのね、フェイスブック大会しましたっつって。
あ、そうなの。
へぇ、
大会したの。
流れましたよ。
なんで
わかんないけど。
なんかあったんですか。
俺でも今年の4月ぐらいにフェイスブック見たらさ、
はい、
フェイスブックのオフィシャルやと思うんだけど、フェイスブックに貼ってあってんけど、フェイスマッシュあったで。
フェイスマッシュって何。
あのフェイスソーシャルネットワークのオープニングでさ、あ、ザッカーバーグがやっちゃういたずら、
本当に。あ、はいはいはい、
あ、
うわ、フェイスマッシュあるやんと
思って
。あのシーンは超かっこよかった
。あれいいよね。
アルゴリズム。
アルゴリズム。
あれでも俺、もう、なんてかっこいいシーンなんだぞ。
あとなんか後ろで喋ってるさ、連れの話をさ、ほとんど聞いてないのに、うんうんみたいな、そういうのとかも、超よかった。
かっこいいんですよね、なんか。
かっこいい。
ジェシー・アイゼンバーグ。
あの映画で驚いたのが、CG でさ、双子の。
あ、そうそう、俺も。
俺、あれ見終わって、
そうそうそう。
あれ CG？
あれ CG？
あれ CG やねん。
びっくり
した。片方がかぶせられてて。
そうそうそうそう。
マジっすか。
でも CG っていうか、厳密には2回、役やってんの、うん、一人の役者が。
あ、そう。
合成してる。
完全にあの兄弟。
うん。
そう。
ボート兄弟。
言っとけ。
でもなんかそれが不自然に見えへんぐらい全体的にこうちょっとしたこうなんて言ったらいいかな、こうそれこそ清潔感も含めてやけど、
うん、
バーチャル感っていうか、うん、ちょっとこう、うん、汗とか一切かかへんような世界感があって、だからすげえナチュラルに見えたんやと思う。あのボートレースの会場の最初の絵とか俺、うん、あのジオラマかなと思った、
う
ん、なんか
そういう撮り方してい
わゆるあのぼかしで、
うん、そうそうそうそう、流
行りのジオラマ撮りね、
なんかだからその現実感を絶対そんな名前言っちゃうよ、
めっちゃカタカナの名前ついてます
ジオラマ撮り、
なんか結構質感が統一されてて、
うん、
それがすごい良かった。
めっちゃおしゃれな映画だなとは、
うん、
スリデスタイ
ル面白かったよね。
あと何、さあ、秘密クラブみたいな。
そうそうそう。
大学の。
大学生
の。フェニックス。
フェニックス
にね。それって。
あれは日本で絶対成立せへん。
あれに入ったらどうなんの
社交界に。
超可愛い女の子と中できんない
で。あれはね、でも。
可愛い女の子出なかった、出てこなかったじゃん。
あ、そう、でもあの日系の女の子かわいかった。
かわいかった。
ね、うん、
日系の女の子かわいかった。
満足らしいけど、
ね。満足でしょ、あれ。
なんかもう。
かわいかった？
うん。かわいかったよ。
燃やしちゃう子？
そうそう。あのシーンもよかったよね。
あー。
よかった。
め
っちゃよかった。あのシーンもよかったし。
あいつに感情にしちゃうよね。
それは俺もね、俺もそれする。
あいつの頑張りわかる。
わかる。あれはそう。
まあ。
大体そうだよね。
でも色ぼけしてもうて。
色ぼけじゃないよ。真面目に頑張ってた
ね。ね。
そしたらあんななんか色ぼけしたあいつが。
あいつやろ。
そう。
あいつが。
あいつ
が。ああいうやつが。
ナップスターのやつやろ。
ナップスターのやつ。
ショーン・パーカー。
ショーン・パーカーが、
うん、ナップスターのやつ。
エドゥアルド・サベリ。
世界やぞ、みたいなことを言うわけですよ。
ね、あんまり反応しなかったけどね。ザッカーバーグは。
いや、反応してましたよ。
あ、なんか表向きはちょっとあんまりしてない感じだったけど、実はめっちゃ
テンション上がる。
自信アイゼンバーグがすごい好きなんで。ゾンビランドとか。
ゾンビランド見たよ、この間。
あ、見た。め
っちゃ面白かった。
あ、見た、見よう。
なんか、ギークリな役ばっかって。
ちょっとゾンビランド面白いよ。
あ、見る見る。
ゴーストバスターズのあいつで。
リトルミスサンシャインの子も出てるでしょ、あの女の子。
あ、そうなの、全然わかんない。
そうそうそう。
うん。
あと、でも、あと一本あれじゃないですか。みんな見たかもしれない。
はい。
ノルウェーの森。
ノルウェーの森、去年。
俺は見た、ね、
見た、見ました。
一応去年は話してなかったんですよ、ノルウェーの森。
軽くしたよね。
でも俺その時見てなくて、
うん、だからやめとこうかっつって
最近見たんですよ、やっと。
はい、はい、
あのね、
あの子今引っ張りどこね。
ああそう
ね。ああ水だ、水だ、
インテル入ってるみたいな CM 出てるもんね、
うん、ちゃんと持って
ちゃんと撮ってとかね。
ノルウェーの森ね、僕原作も読んでたんですけど、
原作読んだよ俺。
あのね、
全く覚えてないけど、
素晴らしい映画かやと思った。素晴らしい映画やと思った。でもその結果、うん、ノルウェーの森っていう原作があんま思んないん
だな
って思ってしまった。
なるほど。
だから、うん、すごい変な気持ちになって、なんか映画としてめっちゃ良かったんやけど、面白くなかった。
めちゃめちゃ忠実っていうか、あれだよね。
忠実やし、妥協がほとんどないし、うん、まず絵がめっちゃ美しい。で、なんかその、学生運動とかのシーンが一瞬だけ入んねんけど。
思んなかったよね。
まあ、僕が、俺はちょっと対立する意見が。
マジで
俺はね、70点満点の65点の映画だなっていう。
まあまあ言ったよね。そうそう。
いや、同じ
ことでしょ、
そう
だから。
そう。
結局頑張っても70点
じゃない。
そうそう。
それにしては良かった。
いや、それにしては、だから、頑張ってんだなっていう。
そうそう。で、いわゆる村上春樹調のセリフに関しては、俺はあんまり気にならんかった。
あれはね、結構松山ケンイチが言ってたんですよ。その村上春樹サイドから、もうセリフは、普通にしてくれとって言ってたけど、松山ケンイチがいやせっかく映画化するんやったらやっぱああいうセリフ回しを生かした感じにしましょうよっていうのでああいう感じになって、
でもそんなに気にならんかったし、で 基本的にあれなんよね、俺1984を読んでて、はい、あの勝手に俺天狗の役松山健一当ててたから、多分松山健一って結構村上春樹世界にね合うねんやん、はい、
シミュレーションパターン。
であのね、長ゼリフの工夫やと思うんですけど、長ゼリフし始めるでしょ、うん、動き回るの、うん、あれは多分工夫で、やっぱ飽きさせ、絵として飽きさせんようにそういう風にしたと思うし、で長ゼリフしながら他の映像にこうフェードアウト、あのカットインしたりとか、
うん、でもそれもちゃんとこう感情の様子につながってて、すごい、
うん、いやよう頑張って作ったなと思って、
うん、あの草原をこうめっちゃあるじゃないか、喋るとこもなんか一見バカっぽいねんけど、でもちゃんと内容とつながってたし、あとその後奥に行くとかもなんかこう絵的な展開としてもおおみたいな、
うん、
小説をこう映画化するってなった時のその文章と文章の間の部分をどう映像化するのかっていう意味ではものすごい良かったと思ったら
見て、
あと絵がめっちゃ綺麗かった、
今、うん、綺麗、あのすごいよく撮ってて、
ノルウェーの森自体もそこまで、
ただあれだからね、やっぱ内小説はもう本当内面描写があるからそれで面白いわけですよ、
うん、
でそれを映画っていう第三者のカメラの視点で撮ると、うん、まあ、大したストーリーじゃなかったなっていう、
そうやね、
そういうふうに思ってしまうっていうか、う
ん、だからでも村上春樹感が映像化完璧にされてたシーンやなと思ったのが一個だけあって、あそれはなんかあの保養所に行った時に松山ケンイチが寝ちゃうんや、そしたら、はい、あのあいつが生きてた頃の夢を見て、でパッて目開けたらものすごいそばにあの菊池凛子がおってっていう、ですごいアップで話すんやけど、うん、あそこはあのビターってハマった村上春樹の小説と、
うん、
なんかそのカットからシーンから全部、うわすごいと思ったけど、映画としてはあんまり
不思議な感想
です、いや不思議な感想で
聞く限り
だ映画に向いてない、
いやだから
い
やもともと映画に向いてないってことで今までやっぱ映画化もされなかったわけじゃないですか、うん、ノルウェーの森もそうやけど、
一個だけされてました、
風の歌は何かですよね、
見てないけど
ただだからよう頑張ったなっていう、
そうそうそう、
だからそれで70点満点の65点ってい
う、いやじゃあ全く同じ意見、
ああ、うん、じゃあ同じ意見だ、
うん、まあ俺は70点満点の70点だったけど、
あ、
うん、でも70点やなっていうことで
した、どないなんですか、
さあそこでおそらくこれは誰かと俺は意見対立すること必至な鞘侍の話を僕はしたいんですけど昨日見てきました、
昨日ですか、
はい、はい、あのね、どうなんですか、サイザムは、
まず今まで作った松本監督の作品の中では一番面白い、うん、
あ
けど、うん、あのね、そのあ映画大きに行ってるでしょ今回のやつって、結構サヤ侍は普通の映画今までって割と発想でなんかこう、
うん、そうやね、
やってるけど今回結構大きに行っててストーリーでやろうとしてるなっていうのが分かってんけど、
うん、
で面白かったの中盤までは、
ああ
すごく
中盤までは面白かった、
うん、そうね、中盤以降からちょっと
どの辺もうネタバラシしますよ
しますよ、もうい
や結局あの見せ場で風車が見せ場でしょ、 あれがその、うん、のみさん、まあ、主役ののみさんのなんかでこうなるんじゃなくて、うん、まあ言ったら自然の風がガーって吹いてでダーって回って、
いやでもあそこ別に見せ場じゃなかった、
そうだよね、うん、いやでもあそこはまあ見せ場じゃない、でも
あそこは確かに俺もよくあるなかったし、で俺はあの問題はあるけど傑作っていう立場なんだけど、問題の部分っていうのはあのもしかしたらこれがだから大森くんの陽気に行ったってことなのかもしれへんけど、今まではまあアイデアとか発想でやったところが、うん、割と本脚本とかセリフとかでやりだやっ ったがために、うん、逆に映画として映像的にすごい拙い部分が目立ったのは、うん、俺はすごい良くなかった部分なんやけど、うんうん、ただでも今回のあの映画に関しては俺は号泣してしまったんです。
わかるよ、俺も号泣した身としては。
した
号泣っていうか、
号泣したんや。
号泣っていうか、あれはでも俺やっぱ思ったのは、うん、あれはあの人の力だよ、
のみさんのね。
のみさんじゃない、
誰、
あの坊主の
竹原ピストル、
ピストルの歌の力。
まあまあまあまあまあ、まあ、それはあるけど
なのかなって最終的に思わされたかな。
いやなんか前から思ってるけど、あの専門のライターを入れてほしいの、うん、本当に。
いや
もう
でもそれをやると松本映画じゃないような気はするけどな。だから
そのいやそれを言うんやったら俺は大日本人の方が面白いと思う。
あ、でもなんか今までスカしてきたやん、うん、まっちゃんって。で、うん、今回はその松本人志が撮った映画におけるこうある種の名みたいなものに真っ向に答えたなと思ったやん。だからその
チャレンジはしてたけどね。
いや それはよくわかる、
ね、か非常になんか一個一個こう丁寧に追おうっていう姿勢
すごく、
うん、
ただからさ 俺のプラン言っていいやろ、うん、あれってさまずあの殺し屋の下りいらんと思うのよ、うん、
まあね、
あれが狂言回しで、
ね、
あの物語の設定をガーってやってるから、うん、もうあの狂言回しの仕方がもう雑やねん、
うん、いやでも二丁拳銃のパキュンっていう名前は面白
い。いや面白い。それ行くんやだから町田光みたいな感じの世界観やなと思って初め、あの町田光のパングン侍切られて候っていう時代、うん、ネオ時代劇みたいな世界観があるんですけど、うん、あれにかなみたいな感じなんかなって思ったら、
どっちに行くんだよって、
ね、そうあの殺し屋
もあったじゃん。
そうあの殺し屋あんまり意味がないくて、
まあ、
で、
ね、
それやったら板尾いつじさんとか他の人らの掛け合いで、うん、わかるじゃない、その設定っていうか、あの、
まあまあ
ね、殿様とあれなんか笑わせなあかんとかっていうのを、はいはいはい、そうすりゃええのにいらんし、
まあ一応あそこの意味があるとすれば追われてるっていうのと、
そうそうそうそう、
あと体が丈夫っていうこと
だよ。そうそうそうでもね、
であと体が丈夫、あとフィクション的なのみさんっていうのをキャラとして置いたっていうので、うん、多分後半のほんまに死んでまうっていうところを、うん、につなげたかったんやけど、そこは確かにうまくいってない、
うん、ほんでなんか、はい、あの構造的には、うん、結局その板尾一途とか、うん、あと他の あの江本時雄かな、
うんうんうん、
そうそう、あとほんで女の子と、うん、ほんでのみさん、あれって見た番組の構成作家と演出家と
そう
演者みたいな構造になってるでしょ、その子供を笑わせる、まあ、視聴者を笑わせるって。その時に松本人志さんが今まで培ってきた笑いの論理というか考え方をあそこでやればいいんですよ。
いやそれをやったらだから多分、
うん、
あの普遍性が出えへんと呼んでもう枯れ果てた芸を30個やったんやと思う
ねん。そこだよね。
でもそれはだから結局でもそれで、その部分っていうのは結局前提でしかなくて、でつまりだからまっちゃん松本人志が映画を撮った時の見られ方っていうところに俺は答えたなと思ったのは、その要はあのそういうもだなんかめっちゃ極端な話すると、
うん、
あのこれもまあ、 あの1984に書いてあったからっていう聞きかじりでしかないんだけど、いわゆるカフカの1984のビッグブラザー的な存在とそれに乗っかる大衆っていうものをお笑いの頂点から知ってるっていう人が撮ったっていうことを、うん、まずその30日の行で見せる。でもそこにそもそものみさんはそのゲームには乗っかってないっていうのを最後に見せるっていうことで、そのつまり侍とか例えばなんていうの、切腹をすることとか、うん、だから建前として切腹をして本音の時世の具というか遺書的なものっていうのは 娘にだけ語るとかっていう部分に俺はすごい愛というか、うん、であの空もあれまっちゃん考えたんやと思うんだけど、うん、めちゃくちゃ良かったし、うん、でその巡り巡るさがそれだけっていうそのなんていうか哀れ感みたいなものまで言ってるし、うん、だからまっちゃんが20代後半だったか30代に初めて書いた著書のタイトルが衣装やったわけで、でなんかもともとあの人はその死みたいなものをなんかこう考えてる部分があるし、なんかそういうところをもう少しストレートに出してるなと思ったっていう意味でめちゃくちゃ類性に来たわけなんですよ。だからそもそも30日の行っていうのは振りやねん。だからあそこは振りにしてはでも俺はよく見せれてたと思うし、正直だから働くおっさん人形的にさ、うん、全部やらすやん。
そう。
エンドロールでうどん指導ほっしゃんって出てた通り、そうそう、うどんも鼻からちゃんとすすらしてるやん。
そうそうそう。
ヘビもがっつり噛むやん。うん、そうで、あそことか笑けるやんか。
うんうん、あれほんと面白かった。その中盤のあそこら辺とかって、うん、もう多分劇場を打った人ら全員笑ってたな、うん、俺ももう腹抱えて笑ってたし。
うん、でもそこで言うたらさ、まあ、これもダウンタウンのバラエティでものすごいよくあるけど、泣きの一回っていうのが入って、でそれで最後に自制の句で言ったらどやみたいな、でそこでやっぱ殿様すごいよなみたいな、その御社やだったか忘れたけど、その言葉を聞いて野見さんはあの好きなトウモロコシを食うのやめて、もう決めるわけやん、あのラスト
を。うん、そうそう、
いいけどな、俺はすごいいいと思うけど、で俺最後のワンカットあるやんか、
うんうん、
あれもめっちゃグッときて、だからそのまっちゃんって結局何が好きかっていうのがすごい出てるやんか、要は昔ラジオでも言ってたけど、物作っとったら勝ちやっていう言ったんやけど、要するにだから生前誰かの心に響くようなことをすれば、
うん、
それは形は変わっても墓標は残るっていう、それはなんか俺らみたいなクリエイターとしてこんなに来るかねっていうぐらい感動してしまって
それでね、それやったらね、のみさんにもうちょっと演技してもらいたかったんですよ。
多分それは多分バレるんと思うけどな、俺、うまいことやったなと思ってたで、ほんまに。全然、のみさんの素人臭い変なところとか、まあ、ファーストカットの、
うん、
はぁって疲れたって倒れるところがなんか腕立て伏せみたいなところ以外は、全然感じひんかったで。
逆に。
いや、ただね、あれだから本当、のみさんはあの映画やってる時に、撮影してる時に、もう映画って分かってないでしょ、
うん、って言ってたね。
うん。で、他の周りの人らは分かってるけど、なんかの番組や思ってたじゃないですか。でもね、それを演出というかっていうとこもあって、例えば誰も知らないっていう是枝裕和監督の映画があって、あれは言ったら子供にがおったでしょ、
うんうん、
で優がおって、
うん、
で演出の仕方っていうのが是枝監督のなんか子供らへんはもう普通にやってて、で優がまあ、司会というかちょっとこう流れをこうつけてうまくやってくださいっていう感じにやってて、でもちゃんとその子供の表情とかなんか抱えてるもんとかもちゃんと撮ってるように見えた
ん
です。でも今回のそのさや侍はのみさんがなんかあまりにもこうなんていうか、
あ、そうかね、
に感じてしまう。他の周りの
奇跡見た、
奇跡見てない、
見たよ
言われて、うん、どうやったんどうやったん。
いや、これだから奇跡前の1個前がさや侍やったね、
うん、
で奇跡見たのね、是枝監督の最新作、
うん、
これやっぱ映画力というか監督力の差、
うん、まあね、
ものは感じて、
うん、いやだからそのだから映画としてその映画力とかそれこそ演出力みたいな部分で言うと、それは永遠になれへんと思うねん俺は、まっちゃんっていう人は、
まっちゃんがね、
ただでも俺はだからそのまっちゃんっていう存在とそのアーカイブスを知ってるっていう状態でさや侍を見れる幸せっていう 部分を感じてしまって、だからそれはなんか本当に肯定的な人間しか思ってへんのかもしれへんし、映画的にどうかで言い出すとあれかもしれへんけど、でもまあ間違いなくすごい俺はめっちゃ、まあ、昨日もなこれ太田に言って あんたはまっちゃんが好きやからやって言われたって、それは終わってしまうねんけど、でもなんか
俺もまっちゃん好きだけど、いや俺も好きだよ、うん、
でもなあれ俺やっと過去作品全部超えしたと思ってんな、さよざむ
らで。
いやでもそれはさっき初めに言ったけど、うん、3本の中で一番面白かった
と思う。いやというかその過去と、だからそのビジュアルバムとか、ゴッツのコントとか、うん、全部踏まえて、
はい
はい、初めて今の松本人志っていうものの作品として見て、これは本当にすごいと思ってんの。
へ、
うん、だから それはだからそので、あの今まではそれこそさ、それこそなんか海外にどうだとか、それこそシンボルの時一番そういう悪いのが出てたけど、いわゆるマジックワード的に海外言ってて、そのじゃあ今までのあなたのアーカイブを知ってる日本人はどうないすんねんっていう部分を今回は全くもう全然逃げてなかったし、まあはっきり言ってあれ海外外人が見たら全然思んないと思うんだよ、サヤ侍。でも俺はほんまに泣いたっていう評価やねん。だから映画体験としてどうかってなると、うん、そないあの反論できひんっていうかする気もなくって、ただだからその今この瞬間にで、しかも俺はでも「サヨ侍」に関しては別にそのお笑いのネタとかも日本人にとってはスタンダードなものばっかりやし、うん、まあ10年後見ても同じレベルで面白いと思うし、うん、まあガチのリアクションがあるからね、うん、のみさんの、
のみさんね。
あとまあなんかそのツッコミ役で娘さんが言うあの、うん、うどんの後にあれは何芸ですかみたいなのとかも結構あれ普通に面白い、うん、
いや面白かったよ。
上にあのそんだけこうまあ言ったら時代性を関係なくした笑いを散らばめてる割には、うん、なんでか知らんけど板尾が言う時世の句は、うん、ものすごい今の笑いの現役として笑ってしまったりとかもあって、なんかバランスも良くてなんか良かった。
ダボめです
だから
見よう
俺はやっぱりもし新作作るとしたら絶対映画館に行くなって思っちゃったけど、逆にでもなんかほんまになんかほんまに時世の句みたいな映画やからどうなんかな。
それはね、一遍だから本当に映画ライターを入れて一遍ちょっと本当作ってほしいの、その映画の文法で。
次はそうするんじゃない？
そうか。でもなんか俺でもそのシンボルと大日本人に対する批判の意見みたいなものっていうのは、うん、だいぶ反映されてる気はしたけどな。うん、なんか単純に主役が、うん、主演がまっちゃんじゃないっていう時点で。
うん、
だいぶ俺救われた部分あるし、
うん、
だからまっちゃんがで主演で出て作品が思んない時の、
うん、
まっちゃんファンの行きどころのなさったら
ないないないない、
ほんまに。でやしあの人役者としては特に映画のレベルでは全然良くないと思うし、
うん、
そこではなんか自分なりのノリとかはいらんねん俺。ただでも今回のサヤ侍っていうのは過去3本の中で一番内にこもった作品やと見たし、もしかしたら一部の人間はそういうものを見たかったんじゃないかと思わせたとか。だってエンドロールで翻訳指導チャドマレーンって書いてある。
そうそう芸人さんね、
どんだけうちでしかもヤコゼンの人とかもさ、
そうそう、
まっちゃんめっちゃ
好きなんです、
へいへいへいで最初に会った時から言ってたやん、
うん、なんか言ってた。
でその辺のなんかこう自分の中でのこう自分の中でのええと思うものをこういう感じで使うあたりとかも超内にこもってて、
うん、
全然外人とか無視してて、
うん、
でも俺にはものすごい来るっていう、う
ん、いや分かるんだけどね。
だから俺申し訳ないけど多分2011年映画多分50本ぐらい見たとしても、
うん、
かなり高い確率でベスト10に入ってくる、
うん、
でも1位じゃないの？
1位ではないです。それはやっぱ冷たい熱帯魚界よりはそれはやっぱり。
そうなの？
やっぱそこはやっぱ俺もだって一応映画好きなんで映画としていけてないっていう部分は認知してるつもりやで俺は。
だからね、あの
大体面白かったよ。
一番良くなかったのはあの娘のセリフが全部どんどんこう思い出すみたいな感じのシーンは、あれはやり説明しすぎやわと思って。あれもっと映画的にできへんかったみたいな。ああいうのをやってるうちは多分映画としてあの向けることはできへんと思うけど。なんか分かりやすさみたいな。
俺ね。うん、大日本人であれ俺惜しいなと思ってて、 あそこで落ち着けてるでしょ、あのコントの、
うんうんうん、
あれ続きはいいんですよ、
あそのまま映画のシーン、
いやだからあれって初めに松本人志さんがその正義のヒーローの葛藤がもうあったで、うんうん、俺頑張ってんのに全然なんか周り認めてくれんし、うんうん、なんか投石されたりとか家で、うんうん、そういうのがあったわけでしょ、
うん、
でそれでそれがまあ消化ちゃんとすんのかなと思ったら、せずにそのままコントではい終わりってなって、あまあ面白いけど、まあ映画的に言ったらそこの葛藤をどう消化するかじゃない、
まあそうないけど、でもあれはだからあれで終わらせたのは結局だからまっちゃんなりの映画ってこういうもんで、
うん、
これを裏返したれっていうことや、
だ
からエンドに行くほどどんどんしょぼくなる、で最後はもうテレビのコントに落ちていくっていう、あれはだから映画っていうもの自体をに対してのアンチとしてやったと思うし、そういう意味では松本人志的やし、ある種納得はできん、
いや、うん、でもね、いっぺん王道を作ってほしい、王道というかその
映画的に
映画的な王道を作ってほしいんですよ、
それやるにはやっぱスタッフ変えなあかんな、それはそうや、
ちょっとね、
王道じゃなかった、
いや王道は
今回ね、
いや王道じゃないよ、
ちょっと気になったのは
全然王道じゃない、
あのやっぱ小道具衣装はちょっとなんかしょぼかった、うん、今回、
あ
そのなんか服が綺麗すぎんねんな、そのだそ最近のさ時代劇
って
さ、
それあれでしょ、あの龍馬伝見すぎたから
違う違う、まあでもいやでも大河ですらやってることを映画でちょっとやれてないのはちょっと時代とずれてるわ。だから最近のそれこそ全然おもろくないけどさ、それこそ武神の一文とか、あの一連の流れの映画、あの時代劇あるやんか、うんはいはいはい、あれはいわゆる映画的リアリティの追求やん、言ったら もちろん史実にも部分的に基づく、
うん、山田洋次監督はね結構
であれが割と観客の目にはこう普通になってるから、
うん、
だからやっぱ衣装とか、うん、やっぱりもう少しなんとかなったんちゃうか、セットは頑張ってたと思うんだけど、
海老蔵のは見ないの、海老蔵の、
何海老蔵、
ああ見ない、何かあったね海老蔵、
何かあったね、海老
蔵主演の海老蔵と暴走族が
喧嘩する時代
じゃ
ないですか、じゃ
あ面白そう
タランティーノにとってほしい、
衣装はあんま思わなかったよね、
まあ、そうい
やなんかああいう世界観でしょ、その殺し屋の二丁拳銃のパキュンとか、だからそういうあれやったから、
う
ん、別にそこら辺そういう世界観で初めに提示されてるから、衣装で別に何
も、あそう、ないやなんかいやいいね、いやていうかね、じゃああれやな、じゃあ前半のパキュンいらんなって逆にでも俺ローリーとか出すとかなんかまっちゃんなりの間違った愛でいいけどな、なんかすごい、
いやだから、いや好きなんよ、だからああいう30日の行っていうのも特殊な、
うん、
世界観設定でしょ、うん、で好きやから、ただ、うん、あのもうちょっといい使い方ね、初めパッて出て、あとはほんと狂言回しで説明台詞ばっかりだから、あそこら辺もちょっとなんか、
いやあんまりだから俺はだからオチが良かったから、
うん、
で最近俺オチで納得する映画あんまりないから、それこそソーシャルネットワークとかも、
うん、
どうなん、俺はオチとかあんまりなんか、あそんな感じなんやっていう感じやったし、まあ、冷たい熱帯魚もさっき強引にいいって言ったけどいくつかあるパターンの中で
英国王のスピーチだよ、
あ
一番いい、
あ
なんか映画館を 気持ちよく出れる、
うん、俺だから全然関係ないかもしれへんけど俺フルモンティって映画見た時に、
はい、
1時間50分退屈やってんやんか。ただラスト1秒で全部裏返って素晴らしいってなって、だからそういうこともありえんだし、あるあるね、やっぱりその最後に何を持ってくるかって大事やし、なんかそういう意味でサヤ侍はなんか俺は良かったですね。なんか俺あれめ
ちゃくちゃ裏切られはしたけどね。
ああ裏あそうかね。
うん、いや俺はでも繋がってたけど普通にあ面白いと思う。
なんかその首が戻ったっていうのも良かったよ。
あれは良かった、
うん。非常にベタですけどもすごい良かったです。
なんだ。
逆にあの芸を
あれ一番良かった。
あの芸を30日の5の半分過ぎてからやるのはなんでやろうと思ってたら、こういうことやったんやっていう。
そこにね。
うん。
いや途中からもうなんかどうこの映画見るのかみたいな感じになってきてて、僕の中では。
いやそうか、俺めっちゃ純粋に見たな。じゃあ
だって30日の行でだんだんこうお笑いで笑わせるみたいなのが最初のゴールと観客は思ってるわけじゃない、
うんうん、そうそう思ってた思ってた、うん、でもそうじゃなかったのが俺は
だからそこが裏切りっていうか裏返しでしょ、
うん、
でもそこの結局笑い
そうだよ、ね、
まっちゃん的なそこへの回答っていうのは何なんだろうっていうのが、
いやだからそれはすごい抽象的に俺も映画見ながらすげえ考えてたことは、なんかほんまに変な話ないけどカオスラウンジのこととか考えてて俺、
うん、
でなんか今なんかすげえ言われててどうなんだみたいな、
うん、
で次出してそれでみたいな、
うん、
なんかそういうなんか何かを発表した時になんかリアクションがあって時に責められるみたいなものに対してなんかすごいなんか30日の行とか見て見ながら見ながらっていうかあのエンディングのあたりとか見てて思ったのはすごい作品の評価っていうのはものすごいこう暫定的なもので、例えば30日の行でもさ別にまあ観客は全員30日間笑わへんって思ってて見てるやんか、
うん、
でまあ案の定笑わへんのやけど、
うん、
そのいやこれは絶対思うやろで
いや
でさ、うん、で一応まあ30日間やるその一個一個のネタを一個の作品やと仮定したらさ、なんかその暫定じゃ思んない思んない思んない、一応設定としてはどっかで笑うかもしれへんし、途中で観客とか民衆とか盛り上がってきたりとかいけるかもみたいな、でもまああかんやろっていう中で見てて、なんかそのそれってすごいなんつったらいいんかな、なんかこう自分らみたいな感じに思ってきたっつうか、なんかこうなんつったらいいんかな、なんかええやろ思って出してあかんってな、仮になっても後々見たらそれはアカンの中に入ってたっていうか、なんかなんつったんやんかな、こうでまあそこそこの評価っていうのはないわけやん、仮に殿様が笑っても息子が笑わん限りそれはダメとされるわけやから、そんな中でで泣きの一回の時にこれもかなり空気きてるぞと全員が思ってんねんけど、そもそもそんなゲームじゃないし人の死をそんな風におもちゃに使うなみたいな、ものすごい基本的なところに変えていくやんか、なんか、
うん、
で最終的に墓標が残るほどのものになるっていうのは、
うん、
要はそのあの閉じられた門の向こうでどういうリアクションがあったかって一切語られへんけど、まあ、目の前でそれこそ公開処刑みたいな感じが起きたわけやし、
うん、
ドン引きもするやんか、でもそれは一切せず見せずに、
うん、
ああいう風にするっていうのはそのなんつったらいいかな、こう評価とかじゃなくてどう捉えてるかっていうことやみたいな風に、
うん、なるほど、
僕は見て、
うん、
でそれもその、まあ、過去2作品の評価とかもあったんやろうし、まあ、それこそそういうものにさらされ続けてうん十年の人やから、うんうん、そういう意味でもなんか俺はかなりまあ、肯定的かもしれへんけど来たというか、うん、なんか俺あの 物作ってる人間としてすごいなんか励まされた感じがした。
なるほどね。
考えさせられる、
考えさせる
お話。
そう
そう、うん、
そうか
とか、
うん、そうそうなんです、
うん、面白そう、うん、
だからなんていうかね、これはまあこれは結構普遍的に誰にも通じる与えられるメッセージちゃうかなと思うけど な、 なんか、うん、だか割となんか普遍的なかつ一般的なテーマがいくつか込められてる感じがして、
うん
うん、そういう意味ではなんかすごいいいなと思いましたよ僕は、
はい、なるほど
なるほど
なるほどそうですよね。さや侍、
はい、
じゃあ時間あと10分ぐらいなんですけど、
はい、
見てみ て、
見てみ
多分あんまりネタバレしてないし、
ね、してるかもしれないねこれ
してたらごめんなさい、うん、まあ、こういう視点もあるってこと、
忘れてみた方がいいね
最後に
じゃん3作目どうなんだろうっつってね、
うん、最後に1個だけめっちゃ言いたいことあるんですけど、
まだあ
の今現状を見て2011年の映画、
はい、
圧倒的ワースト1っていうのがあるんですよ。
あ言ってましたね、言ってましたね、
これを逆の意味で超えるのは難しいんちゃうか。
それみんな知ってる映画ですか。
みんな知ってます。
おお。
それは長くなりますか、ちなみに。
いや、名前をパッて言うだけでいいと思うんですけど、
はい、
それはグリーンホーネットです。
ああ、あっちですか。あれもだってアメコミもの、
アメコミっていうか昔映画でドラマやったっけ。
ブルース・リーが
そうそうそう、
もともと
やってた
加藤って役で、
だからあれみたいなもんや、トッカヤロウ A チーム的な、
うん、リメイクな
の。リメイクやねんけど、あの誰でしたっけ監督、ミシェル・ゴンドリーで、あのね最悪でしたねグリーンあらゆる意味で、うん、ドラマも、
はい、
セリフもアクションも、
はい
はい、最悪。唯一の救いは彼らが乗るブラックビューティーって車があるんですけど、
はいはい、
これはめっちゃかっこよかったそれだけでした。
まあまあ見ないからいいか
じゃあ最後にあの現時点での1位、僕は言っちゃったんですけど、僕は冷たい熱帯魚なんですけど。
ああ、はい、そうですか。
言っていってください。
私は山下信弘監督のマイバックペイです。
あ
ー、おー、私はこれあのラストが正直母なる証明のラストに近いぐらいの、
うん、
あのいい終わり方だなっていう。
これは山下監督
を僕大好き、
追ってる奥さんと一緒は。
そうね、
なんで見てないのっていう話だけど、
リアリズムの宿は最高ですからね。どうの、ノムさんは1位、
僕は180サウス。
あ、そうかそうか。
あとこの間ね127時間見てね、ダニーボイルの。
あれ今年、
今年もう今公開中、
もうかなり上位。
あ、なるほど。めっちゃ面白いよ。
平野くんは
かなんですかね、シリアスマン。
シリアスマン、
おお、
わすごい
っ
すね。
わ、見たらよかったな、やっぱり。
いや、いいって聞くよ。
見たらよかった。
なんかガーッて上がるのはないですけど、
うん、
もう見てなんか、あ、いい映画だったなって
。ああ、いいよね、そういうの。いいよね。
ちなみにワーストとかあります？
ワーストはね、レイチェル・カーソンの感性の森ですかね。
知らん、知らねえな。
ワーストは、まあみんな面白いんですけど、うん、基本は、うん、スーパーエイトですね。
ああ、
もうね、迷った。妙かどうかでも、ね。
いや、あの、いや、いいっていう人の意見もわかるけど。
うん、
俺はね、あの、いや、もう絵がすごいラスト、あ、ラスト感動させる絵のところでそれを映すなよっていうところがあるんですよ。
スーパーエイトダメか、やっぱ
ワーストは。いや、もう面白い映画ばっかだから今見てるの。映画としてどうかと思ったのは、うん、孫文の義士だ。
あれ
僕はすごい好きな映画なんですよ。ああ、なるほど。だけど、なんか、映画としてはこれ、
どうなんだと。
どうなんだろうと思うんだけど、アクションもそんな派手なとこもないし。
なかなかあれ見ないよね。
感じ多いし、ね。孫文の義士だ。
キャラ紹介で、なんかもう2時間ぐらいやるんですよ。それが、
レッドクリームで。
それが燃えてみたいな感じで、まあでもその厚さはすごい僕は好みの映画だった。
なるほどなるほど。ま
あまあまあ、ワーストというよりは映画としてどうなんだろうと思いつつもっていう感じ。
まあでもあの去年も言ってましたけど、うん、3人とも視点が全く違うんで
違いますね。
面白いし、平野くんは結構基本的に映画愛に溢れつつ、うん、好きな映画が俺らと全然違う、うん、
面白いね。
意味でよかったら来年の年明けの、
そうだね、
後半
で、後半でなんか話題というか、なんか見たいやつってなんか
後半だから秘密でしょ、その
秘密公開したこと
ギリ株
今年でしょ、うん、
いや来年の1月
あれはそう、あれどうですか、国立坂からっていう
の、あジブリのね、
ゴロちゃんは、
ゴロね、
ゴロちゃんは、
あと私カズ2をちょっと、
カズ2、
パフュームが、パフュームが、私大ファンのパフューム
が、
なるほどね、
なるほどなるほど、
まあそんな感じ。じゃあ、あの来年の1月は平野くんも参加ということで、
うん、
一応ね、あの去年設定したんです
よ、カイジ
あ、カイジあんだよ、
2
あのパチンコのやつが、
まあいいや、あの一応最低50本頑張りましょうっていうことなんで、
は
い、でベスト20ぐらいを言えるようにしましょうという話なんで、
インポシブル、
じゃあそんな感じで、はい、よろしくお願いします。
宣伝は言っていいんですか、
ね、エンディングでいきます。じゃあ今年も頑張って見まくりましょう、
はい、
ということでエンディングに続きます、
はい、エンディングです。
いいよ、お疲れ様。
好きですね。
なんか言いだけですか、はい、
でも太田がね、のみさんがだんだん抹茶に見えてきたっていうの
は結構、だんだんっていうか、じゃあでも初めから
抹茶に
見えてきた時から、
しゃくれてるだけちゃうかっていう。
のみさん抹茶に見えてきたと思って、
まあどうぞどうぞ、
はい、ただいまもぐらぐガレージでは平野涼子展2年みたいな毎日を僕が開催中です。
いや素晴らしい、
はい、でしょ、
素晴らしかった
です。もう7月31日の日曜日までやっておりますので、皆様木金土日15時から21時の
間
来てください。
だいたい入れるようにな
りますので、
作家本人が
直接あの話をね、
そうです
ね、聞きたくなるんですよ、
聞きたくなると思いますよ、うん、
そこが
大事ですね、はいそしてあの関連イベントで新規アニメ映像祭 Vol.2 を開催いたします。
イン
フォレストリミットです。7月24日日曜日、フォレストリミットで1000円プラスワンドリンク、19時オープンの19時半スタートです。
楽しみですね、
楽しみですね。平野亮の、はい、あの紙芝居も
あやってくれるの、
やります。
いや結構中身濃いと思いますよこれ。
はい、平野亮、
この間のね、あの展示だったあのヤンコマさん、
ヤンコマさんで大橋ひろゆきさん、漫画家の方が映像
を、司会は私と小林凛子さんがやりますのでね、
ぜひぜひお越しください、
お願いします。はい、
そして
続きまして、
はい、
大森君、
すいません、私今あのライターをやっておりますあの北方健三、作家北方健三さんのベストセラー小説、うんうん、あの水湖伝の、うん、ラジオ脚本を担当してまして、
うん、
九州朝日放送なんですけど、
あでも今あれじゃラジコで聞けんじゃない、
いや無
理か、
だから、まあ、そ九州とあの札幌と信越放送で、あの東北、あ東日本大震災で、まあ、遭われたところでも聞ける感じになってて、あのスタッフ一度あの震災であった人らにもこう楽しく聞けれるように頑張ってあの作っておりますので。
なるほど。
ラジオドラマ、
ラジオ、ナレーションが俳優の、あの石橋亮さん 声優さんが野島裕二さんと横尾真理さんで、野島裕二さんが稲妻イレブンの声優をやってた人ですね。はい、頑張って月曜日から金曜日まで10分番組でやってますので、
素晴らしい、
素晴らしい、
やってますので、どうぞ聞いてもらいたいと。
見てください。
はい、
あともう一つですね、
はい、
久々にですね、私、役者としてですね、青年団リンク、瓦礫の太鼓という劇団がありまして、うん、9月の上旬ぐらいに、なんか家を一個だ、なんか家一個借りて、
うん、
なんか役者さんがやる芝居の公演がありまして、
うん、
まあ、それで久々にちょっと、芝居をしますので、
おー、
どうぞできれば。
うわー、すごい。
はい、
もう大森くんはね、もう和製ニコラスケージ、
いやいや
いや、ニコラスケージ、まあ髭が濃いだけで、
いや、マルチに活動してますね。
さあ、フォレストリミットも言っといてくださいよ。
今月末、7月の末から、なんと南良平
あ出ました
個展がありまして、
はいはいはい、
関連イベントもあって、はい、ミスターアンダースタンド出演で、
ね、
あと8月5日ですかね、
うんうんうん、
エビスのリキッドルームの上のリキッドロフトってところで、フォレストリミットの主催でのイベントを外部でどんどんやっていくっていうので、うん、奥さんもね、
僕ライブペインティングで出ます、
参加してもらうと、
うん、
で、まあ、いろいろイベントあるんですけど、なんといってもね、9月次のモグラグ展示は、
そうですよ、
我
々ドラムの人率いる、
率いてもないけど、岡野聡と20点の岡野聡、野村康夫、うん、AKA ドラムの人で
やっております。
ウエストスタイル
選ばれなかった未来学派 の
展示が、うん、もうね、頭がそれでいっぱいでね、
モグラグでやりますんで、ね、
開催いたします、
ね、9月の8日から、ね、
はい、
モグラグガレージの方で、まあ詳細は追ってね、
そうですね、
ドラムの人はまあ、ね、毎月レギュラーでラジオ出てますから、
うん、
いずれちょっと選ばれなかった未来学派のことについても ね、
やりましょうね、
もう一度
ね、
もう一回やりましょうね、
はい、
はい、
ということで盛りだくさんでこんなとお届けします、うん、けども、
はい、
年末
そうで、
来年
に向けて映画もバッチリ見ていきましょう、忙しい隙間を見つけてね、
はい、
はい、ということで、はい、モグラグラジオ今回夏休みスペシャル第2弾映画特集をお送りしました。モグラグラジオボリューム
140